春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。夕べですね、録音してからまだ寝ておりませんでした。今はですね、昼過ぎの、2時半なんですけどね、そんな時間に録音しております。なぜこんな時間にしているかというとですね、起きてからだと明日になってるんじゃないかなっていうふうな恐れがありますので、ちょっと早めに、アップしとこうかなと思って、それで、録音してるわけなんですけども、先ほどですね、買い物っていうか買い出しですね、よく考えてみると先週私ほとんど家出てないんですよ。もしかしたら一回も出てないかもしれませんね。時間帯が反対になってましたんで、逆さになってましたんで、なんか家にずーっといてですね、で起きてる時間がずっと夜中だったもんですから、でもずーっと家にいたような気がしまして、で いや気がしただけじゃなくて本当にいたなと思って、というわけでですね、これはちょっと体に良くないということで、今日は妻と一緒にですね、買い物に、まあ要は荷物持ちなんですけども行きまして、でも天気が良くてね、すごくいい天気で、でまあ気候もいいから、まあ散歩がてらに行こうかっていうな感じで行ったんですけども、常に、部屋にですね、部屋にっていうか自分の手元に近くに置いとかないといけないものっていうのがいくつかありまして、でこのパソコンの前に座ってる時の話なんですけども、必ずこうタバコがないとダメでしょ、でコーヒーがないとダメでしょ、でこう灰を落としたりした時にこう拭くためにですね、前はおしぼりティッシュもしくはもうティッシュしかなかったんです。それでまあなんか水しましてね、それで拭いたりしてたんですけども、子供が生まれてからね、これ前もそんな話ずっと前にしたような気がするんですけども、おむつ取り替えたりする時にですね、お尻ナップっていうのはさ、お尻を要は拭くやつですわ。おむつ替えるときね。まあお尻だけじゃなくてもういろんなとこ拭いたりするわけなんですけどね。で、あれを使い出してから、こんな便利なものがあったのかというふうに思ったんですね。っていうのが、要はウェットティッシュっていうのは、結構しますでしょ、値段が。なんかケースかなんかにね、ご体操に入っててね。で、また取り出しに行くんですよ。上のピピピピピって引っ張ったりしてね。で、あと似たようなやつで、化粧を落とすやつがあるんですね。女の人が。多分化粧を落とすやつだと思うんですけども。あれはね、同じようなもんなんですけど、なんか余計な香りがついてたりね。で、高いんですわ、値段が。なんかすごい高いんですよ。で、今日ですね、ちょっとまたなくなってきたんで、ついでに買ってこようと思って、薬局行ったんです。で、これなんで薬局かちょっとですね、スーパーに売ってるのはね、ほんとその高いやつしか売ってないんですよ。で、薬局行くとですね、その1個分の値段で、3つぐらい買えるんですね。300円ぐらいするんですよ、確か。300円ぐらいですね、多分ね。300円ぐらいで3つ、だから1つ100円ぐらいで買えるんですね。薬局行くと。で、今日ですね、まあ、画像貼っときますけども、新しいの見つけましたね。これがね、400円しないんですよ。398円かなんかで、5つ入ってるんですよ。で、ももちゃんとかいうやつですけどね、これ多分お尻の形が桃みたいだからってそういう名前ついてるんだと思うんですけども、要はベビー用品の辺で、用品っていうのかな、そういうとこで売ってた。おむつとかと並んでね、売ってたんですけど、安売りしてましてね、これ買ってきたんですけどね。もう、当然子供は大きくなってますから、子供には使わずにですね、もうそういうなんかちょこちょこっとしたとこ拭くときにですね、すごい便利なので、何でもいいんですよ、コーヒーちょっとこぼしたとかね、そういうときにペッと拭いたりとか。で、私ね、こう見えてませんが、小汚いやつに見えるんですけども、手とかがこう汚れるのすごい嫌うんですね。で、まあ一つはね、今は違いますけども、以前アナログで 絵を描いてますでしょ。要はだからその鉛筆持ってね、ペン持ったりして描いてましたから、手が汚れるともうそのまんま紙についちゃうんですよ。でもう常にもう絵描くときはもう手を洗ってましたからね、未だにその習慣がついてまして、もうちょっとでも手が汚れると嫌なんですよ。でも石鹸で綺麗に洗ってね、もうアライグマみたいに洗ってましたね、アライグマが手洗ってるんかどうか知りませんけどね、もうとにかくもう手がもうなんか汚れるの嫌、ちょっとなんかあの油が浮いてきたりとかねするともうすんごい嫌なんですよ。でもしょっちゅう外なんかでもしょっちゅう洗ってますね、でそれの習慣があって、で今この部屋には水道がないですから下まで行くのがめんどくさいわけですよ。大したことないですよ。もうよく男の人なんかで手ちょっとぐらい汚れても平気な人いますでしょ、まあ、あんな人から比べると、ね、ほんと潔癖症なぐらい手洗いますからね、ちょっと病気なんかもしれませんけどね、でもう下まで洗いに行くのがめんどくさいので、こういうこう濡れティッシュみたいな、レピティッシュじゃないな、ウェットティッシュみたいなのがあると便利なわけでして、でウェットティッシュを買うと高いけども、その薬局でお尻ナップ、これ似たようなもんですからね、これを買うと安いという、でしかも今日はもっと安いの見っけたということで、まあ、ちょっとこれを言いたかっただけでこう喋ってるんですけども、私は医者が嫌いでして、医者が嫌いって個人的恨みがあるとかそんなんじゃないですけども、病院が嫌いでして、で風邪ひいてもまず行かないですね、病院には。もうフラフラになって、もうどうしようもないっていう時、でもなんか仕事があるとかね、迫ってるとか、そういう時は行きますけども、でもそれも滅多になくて、風邪はしょっちゅう引くくせに、そこまでひどくならないですね。うん、熱出してうんうんなるとかね。で、そんな感じなんですけども。だから、薬局っていうのはよく行くんですよ、薬屋さんね。セガミにも行きますし、松本清にも行きますし、もう行きますね、よく。で、ああいうとこってね、なんかいろんなもんが安いんですね。それがなんかちょっと嬉しい。だから今回のそのお尻ナップもそうなんですけど、それ以外のもんでも例えばシャンプーとかね、ああいうの絶対安いですね。スーパーで買うか絶対安いですもんね。で特売なんてめったにやってませんしね。でやってても普段使ってないやつで特売されたりするから、だいたいこう安いのを買おうという時は薬局行きますね、やっぱり持ち屋持ち屋でね、薬は薬屋ですね、でまあ薬屋にはよく行くということで、でまあでも行くようになったのはやっぱり19、20歳ぐらいからでしょうかね。あの頃からですね、セックスを覚えましてね、いきなりセックスを覚えましてね、もうなんかしょっちゅうスキン買いに行ってましたね、日本一じゃないかなと思うくらいに使ってましたね、でもなんかお試し品とか入れてくれるんですよ。で、ちょうど当時ね、なんだっけあれ、スネークマンショーっていうのがありまして、で、要は YMO とかなんかとやってた、あれ誰でしたっけ、イブ・マサトさんと、小林克也さんね、この二人がやってたんですけども、もう一人なんかいましたね、なんか声優さんみたいな人と二人がね、やってるやつなんです。そのコントみたいなのがありまして、で、まあ、スキンを買いに行く男がイブ・マサトさんなんですけども、で、店員さんが小林克也さんなんですけども、いちいちこう、いきなりこう、スキンが買いたいって言えないもんですから、ちょっと喉の調子が、喉飴がございますとかいうような感じでですね、で、これ何ですかみたいな感じ、クリコンドームですね、みたいな感じのやりとりが何回かありまして、で、なかなか言い出せなくて、で、いらない余計なものを買って、で、帰るんかなと思って、それと、これください。コンドームですねっていうような感じで終わるコントがあったんですけど、で、あれを聞いてたもんですから、このなんか、恥ずかしがると余計恥ずかしいですからね、もういきなり、こう、ずかずか、薬屋さん入ってって、すいません、スキンください、みたいな感じでね、言ってましたからね、 今はだいぶ間が空いてますからね、やっぱ恥ずかしいでしょうね、あれ行くのね。いっぺんね、なんだっけな、スーパーで買ったことありましたね。おばちゃんたちと並んでね。で、一箱だけ持ってね。あんな度胸絶対ないですね、今ね。あの頃ってなんかそれを、俺はやってるんだぜみたいな。なんか、そういう、なんか自慢めいたものがあって、できたんじゃないかなと思いますけど、今、バカですよね。なんか危ないやつですよね。スーパーのレジにコンドームの箱1個持ってね、並ぶなんてことは、もうとてもじゃないけどできませんね。あの頃はなんか変な勇気がありましたね。そんなわけでよく薬局行ってたんですけども、まあそんなで馴染みがあるんですけどね。大阪で、21歳ぐらいでしたかね、の頃に、雇われ所長みたいなの、デザイン事務所ですけどね、やった時期があったんですけども、よく来るんですよ、セールスが。で、それ前から知ってましたし、他のね、事務所に厄介になったりしてましたんで、ほんとよく来るんですよ。でも、別にデザイン全然関係ないものとかね、売りに来るんですね。で、その中で一番こう目立ってるのが薬屋だったんですね。置き薬ってやつです。箱の中にね、こういろんなのがこう入ってるわけです。傷薬から、腹痛の薬からね、風邪薬、それから頭痛薬とかね、あとなんかドリンクが必ず入ってるんですよ。で、そういうやつを置いていくんですけども、私そういう、その頃ってのはそういう感じで、しょっちゅうこう、薬局行ってましたんで、だから欲しい時はすぐ買いに行くよっていうような感じで、いらないいらないって思ったんですよ。で、その雇われ社長になった時も絶対来るなと思ったんですけど、すぐ来ましたね。オープンした次の日ぐらいに来ましたね。あ、どっから見っけてくるんでしょうね。やってきましたね。というかもう順繰りにずっと回ってるんでしょうね。で、新しいとこできたと思ったらスッと入ってくるんだと思いますけどね。で、どうやって断ってやろうかっていろいろ考えたんですけどね、結局根負けして結局置くことになっちゃいましたね。なんかね、もう同情引くんですよ。ああいうの弱いですからね、私ね。何は武士の男ですから。結局仕方なくですね、置いとくことになりましたけども。ドリンクを2本ぐらい飲んだだけで終わったんじゃないかな。今年夏に鹿児島に帰ったんですけども、その時に、その箱があるんですよ、置き薬が。まあ、田舎ですから、何もあるだろうと思って、で、違う部屋に移ったら、その部屋にもあるんですよ。で、お袋呼んできて、なんでこんな同じものが2つあるんだって聞いたら、いや、持ってきた人が違う会社の人なんだ。で、よく見てみると、箱、同じような箱なんですけど、マーク違うんですね。でも入ってるやつは同じようなもんなんですよ。傷薬があり、腹痛の薬がありとかってね、ドリンクがやっぱり入っててね。で、なんでこんな二つも置いたのって聞いたら、だって一人しか住んでないですよ。お袋一人で住んでるのに。なんで二つもそんなに、なこっちの部屋で怪我したらこっちの部屋に置いとかないかって、そんなことないですよ。もう一家に一つあれば十分なわけなのに。なんでしたのって言ったら、二回目に来た人の方は、もういらないって言ったんだけど、もう泣き落としてきたって、これが売れなければ、置いてもらえなければ私はクビになるみたいなんで。ほんで結局置いちゃったって。その時思いましたね。やっぱ親子だなと、同じ血が流れてるから私も結局、根負けしちゃったんだなっていうのがね、その時によく分かりましたね。うまいですね。昔で言うだから越中富山の薬売りみたいなね、あんな感じの流れで今ああいう形で残ってるんでしょうね。さすがね、プロだけあって、ちゃんと置いていきますね。さすがプロです。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞ、お楽しみに。